まもるくんイン教えぞ。
わかんない。
まもるくんインフォメーション。
まもるくんインフォメーションのコーナーです。今夜のインフォメーションはこの方です。
はい、皆さんこんばんは、河川管理課の今津です。今週のまもるくんインフォメーションは、鯖川河川水辺の国勢調査についてです。水辺の国勢調査といって、ピンと来られる方は、かなり少ないのではないかと思うんですが、この調査は、河川やダムの環境保全や整備を適切に進めるためにどのような生物が、いるかを、調査するものです。水辺の国勢調査は大きく6つの生物に、分かれておりまして、魚類や、鳥類、陸上昆虫、植物等々を分類して、平成2年から、調査を実施しております。今年は、魚類調査を、実施しておりますが、魚類調査は、様々な、網ですね、トアミとかですねを用いまして、川の中を潜ったり、掘り返すなどして、調査を行っております。調査は、鯖川で4地点、島地川で3地点、を実施しておりまして、5月と10月の2回行いました。調査結果なんですけども、環境省のレッドリストや、山口県のレッドデータブック、これは貴重な、生物なんかが載っている本があるんですが、そのような、本に載っているような、重要な種類も、確認をされております。鯖川では、山と島土壌や、赤座や、メダカ、ウヤニ、ニラミなどが、見つかっております。島地川でも、サツキマスや石土壌が見つかっております。水辺の国勢調査の、アドバイザーを、水産大学の先生に、依頼をしているんですが、この調査結果で、意見を伺ったところ、7月にありました出水の影響は、魚類の中では見られないというご意見をいただいているところです。山口河川国道事務所では調査結果を今後の川作りや管理に役立てていきたいと、考えております。以上、まもるくんインフォメーションでした。
はい、まもるくんインフォメーション、情報提供は山口河川国道事務所からでした。時刻は7時44分、まもなく30秒を回るところです。鯖川物語、雪の日にお届けしております。今夜はですね、ゲストに、山口河川国道事務所副所長でいらっしゃいます田辺さんにお越しいただきまして、2009年、そして、まだ2010年まで行っておりませんけども、2009年、いろんなことがありました。明るい話題、ちょっとね、重苦しい話題もありましたけども、2009年を振り返りながらまた2010年を思うといった話題を今夜はお届けしておりますが、721の水害が起こったと、土砂災害が起こったということなんですが、やはりその反省、教訓も出さないといけないんですが、やっぱり次の災害に向けてやっぱりきちんと体制作りや、あるいはその住民の方も備えていただくためにやっぱり訓練をきちんとしないといけないということで、当初は中止かなというところもあったんですが、鯖川流域防災訓練 in 上流域、これやることになりましたね。
そうですね、8月に予定していたんですが、8月30日でしたかね、はい、予定していたんですが、最終的には地域の皆さんもぜひ、やりたいというご要望がございましたので、10月
ですね、
です10月に、行いましたね。
はい、いかがでしたか。
そうですね、また今年は昨年、今年か、平成20年、21年はですね、前年度の20年と、多少テーマというか、やり方を変えてですね、メインはやはり地域の自主防災組織がいかにその、自主避難をどういう情報で、どういう情報を集められて、自主的に避難、要は、されるかと、できるかというようなことをテーマだったと思うんですが、
まあ、あの自主防災組織、あの地元にはまだなかったんですが、一応仮のものを作っていただいて、
はい、
組織をまあ整備していただいて、この訓練のためにですね、はい、それでまあこのそれまでワークショップでいろいろまあ検討した結果を踏まえて、あの本当に実践さながらにですね、あの情報を流しながら、皆さんあの情報を共有し、意思決定しながら、地元の方があの自主避難に向けて動いたということで、これあの国土交通省 の山口河川国土事務所の方も参加いただいてましたが、はい、いろんな形で参加していただきましたですね。
そうですね、はい、まず、まあ、あの情報発信という意味では、はい、あの島地川ダムからの、はい、情報ですか、
はい、
それと、まあ、あの地域の方も、はい、あの自主防災組織、まあ、現地対策本部ですか、
はい、
立ち上げられて自ら島地川ダムにですね、はい、情報を取りに、
はい、
そういうような取り組みをされた中で、まあ、島地川ダムの管理支所の方で、うん、そういう対応ですね、対応訓練をしております、
はい、
でまたあの、事務所の河川管理課のメンバーは、はい、まあ、私も含めてですね、今年度はあの逆にあの要援護者側ですか、
はい、
あのに立ったその経験をしてみようということで、はい、シニアポーズをつけさせていただいてですね、はい、そういったあの体験もさせていただきました、
はい、これあのシニアポーズというあの、まあ、体を、まあ、拘束する道具を使ってですね、まあ、あの高齢者あの、まあ、身体が少し動きができにくい方にしてしまう、あるいは 目がこうちょっと若干その白内障で見えにくいとか聞こえにくいとかいう状況を、まあ、再現するような道具なんですが、実際にあの職員の方にそういうのを装着していただいたり、田辺さんも実際にあの避難者として
そうです、ね、
待っておられたということで、
は
い、
結構あの現地で1時間半ぐらいはずっと待ってましたが、やはりあのどう言いますかね、あの耳も聞こえにくい状態、それと目の方もですね、あのどう言いますかね、サングラスのぼかしたようなのかけてましたんで、はい、非常にあの本当に高齢者とかがそのこういう状況なのかなと、その中で雨がザーザー降っている中でですね、1時間半も本当に心配な気持ちで待てるのかなというような、うん、本当にちょっと不安な状態になるんだろうなということがですね、実感できましたね。
いや、あの私も今回あの、まあ、あの国の職員の方が実際にその地元住民役っていうんですか、日の特にその要援護者役をやっていただいて、まあ、そこの、まあ、そのどういう状況であるかとのこう体であの体験していただいたと、非常にあの大きな経験じゃなかったかなとあの思います。あのなかなかこういう機会ってのはないと思うんですけども、
はい、
まあ、これもちょっとサバガ流域防災訓練の特徴かなというふうに思ってますが、あのこれは今年は続くんでしょうか。去年は一応2009年でしたけども、2010年この訓練は、
はい、昨年末ですかね、2009の防災訓練を振り返ってということで、はい、実行委員会最終的に開かせていただいて、はい、まあ、その中の皆さん、あの実行委員の皆さんからもですね、
はい、
サバガ流域防災訓練として今後もその輪を広げていくためにもですね、継続的にやりたいなという意見もございましたし、うん、まあ、国土交通省山口河川国道事務所としてもですね、はい、あの流域全体のですね、あの地域防災力の向上というのを目指しておりますので、やはりあの今後もですね、継続的にやりたいなと考えております、うん、
なるほど。まあ国土交通省さんはあの、まあ、ダムを作ったり堤防を整備したりというか、ハードの部分が、まあ、今まで主と言われてたんですが、それだけではなくて、やはりこういうソフト系ですよね、住民の方に、はい、あのまあ、まずサバ川は安全神話、絶対安全な川じゃないんだということをまずお分かりいただいて、でそれぞれ流域に合わせてどういうふうなこう動きを、あるいはその備えをしていただくかということを一緒にあの国、県、市合わせて皆さんで考えていくという場を作っていくというのが重要ですよね、
はいはい、
でまさにあの川作りもそうですけども、川もあのみんなであのこのサバ川を良くしていきたいわけですから、いや国の管理なんだから国に任しとけじゃなくて、やっぱ流域の方に一緒に入っていただきながら、はい、これまでもサバ川の川作りやってきましたけども、はい、まさにこの防災も、訓練をやって終わりって、国がやれっつってやろうっつって終わりじゃなくて、はい、もう最初の状況から住民に入っていただいて、住民の方のいろんなご意見いただきながら、はい、あるいは住民自身の課題も出しながら、一 緒に訓練まで行って、でまたなおかその後まだ反省といいますか実行委員会も含めて今後どうするかまで検討していくという、はい、住民一体となったこの取り組みってまさにこの川づくりの一環かなという感じしますよね。
そうですね、はい、うん、まあ、こういった、まあ、流域防災訓練現在継続してやってるんですが、はい、それの中でいろんなそのつながりができますよね。あの地域の皆様、またはまあ、そういうなんですかね、市民活動団体の皆さんとか、うん、いろんなつながりができますので、うん、まあ、今防災でやってるそういうつながりをですね、またその川づくりに、うん、にもつなげていきたいな、
生かしていただけますよね。まあ、訓練で参加された方が、ここではちょっと川のいろんなその、ね、川作りの方の活動にちょっと出てみたいなとか ね、
そうですね、
水辺の学校でちょっといろいろやってみたいねとか、はい、いうことが出てきてくれるといいですよね。まあ、まさに、まあ、川は、まあ、水質を保ちながらで皆さんが利活用できるような川にしつつ、いや当然水害の可能性も出てきますから、それに対しても守りをかけていくんだけども、はい、まあ、とにかくみんなと一体となってやっていくっていうその気持ちですね、流域の住民の。 そうですね、はい、それこそが美しい川も含めて流域の美しい川作りかな、はい、地域作りかなというところかなというふうに思ってまして、はい、鯖がまさにその今その動きをこう始めているところかなという
ね、
そういう意味ではこの2010年も、
はい、
いろいろとお忙しそうで、はい、やらなくちゃいけないことがありますが、
皆さんと一緒にですね、はい、いろんな取り組みを行っていきたいと考えております。そうですね、
はい、また流域住民の皆さんからご意見とありましたら、はい、またお気軽にねこの番組に関してでも結構ですから、
はい、
災害防災だけじゃありません、川崎についてご意見いただければと思いますね、
はい、ぜひいただきたいと思います。
はい、ということで、そろそろお時間がやってまいりました。今夜は、2009年、そして、まあ、2010年にも思うということで、山口河川国土事務所から、田辺副所長様にお越しいただきました。それで、今津課長さん、
はい、
話があまりできませんで。
寒くなりましたね。
あ、いい、いいコメントですね。寒いの苦手ですか？
苦手です。
はい。暖かくなるといいですね。
そうですね。
また桜の時期に高瀬湖を回れるように。
そうですね。
ということで、はい、早く春が来ないかな、と、はい、いうことを思いながら、はい、今日はありがとうございました。番組を閉じたいと思います。今夜のお相手は、抱負防災ネットワーク推進会議、NPO 法人ボーボンネット、竹本浩二でお届けしてまいりました。それではまた来週まで、さようなら。サバガー物語、この番組は国土交通省、山口河川国道事務所の提供でお送りしました。